さん、ここからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。では今日のメンバーをご紹介します。まずは、
はい、じゃあ支えて隊長の佐藤慶三です。お久しぶりです。今日はみんな集まってますので楽しくやりましょう。
はい、お願いします。
副隊長の中村です。佐藤隊長半袖なんですよ
どうでもいいけどよろしくお願いします。
すいません、肉着てるので
事務局長の吉本隆二です。よろしくお願いします。
お願いします。事務局の宇野茂美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
隊員の稲田裕子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は佐藤先生の許可も出たということで、はい、このスタジオの中にぎやかでございますね。
久しぶり
なので掛け声を、
ね、は
い、久しぶりに行きたいと思います。
ね、もう1年ぶりですね。
もうそうですね、もう随分と、はい、はい、みんなで一緒にっていうのはないので、
はい、
では先生、
そうですか、はい、はい、よろしいですか。
はい、
1、2、3、
ドンケーン。
いいですね。
いいですね。はい、ということでですね、今日と言いますか今回のテーマですが、
はい、
帯状疱疹ということなんですよね。
はい、はい、
はい、で、まあ、いろいろ帯状疱疹とは何だろうというところからですね、はいはい、まあ、その帯状疱疹にならないようにするにはという、そういったところのお話もしていただきたいと思うんですけど、
はいはい、
まずは最新コロナ情報から、はい、先生、ね、お願いしたいと思います。
多分もう皆さん、あの、久しぶりにコロナがだいぶ減ったので、うん、ゆっくりされてると思うんですけども、
はい、
まあ、いい話もいっぱいあるんですね。
うんうん、
あの、カクテル療法だけじゃなくて、他の抗体療法も認可されてまして、
はい、
まあ、かなり効くということが分かりました。だから新しい薬も、まあ、一種類はもう間違いなく出ます。その後、あと残りが3種類、4種類と次が続くということで、まあ、治療の方向性っていうのはかなりはっきりしてきたと。で、まあ、日本は皆さんご存知の通り、感染者数が今減ってきたっていう状態なんですけども、
はい、
まあ、今から冬に向かうということで、乾燥して、飛沫が浮かびやすくなって、換気も悪くなると多分感染数は増えるだろうと。
あ、やっぱり増えるんですね。
はい、まあ、一応、まあ、我々の中では、まあ、意見が大きく分かるんですけどね、このまま増えないと言っている人たちと、
はい、
まあ、多分第6波来るだろうというふうに言っている人たちと、だ、まあ、感染の専門家の中では、まあ、6波が来るとして予想して行動しているというような状態ですね。
はい、
で、大体ヨーロッパが日本の1ヶ月から1ヶ月半ぐらい先を行くんですね。で、多分10月の中旬ぐらいにロシアで変異株が増えて死人がいっぱい出たって話皆さん覚えてると思うんですけども、あれからと、まあ、イギリスはもともと多かったんですけども、最初ロシアの周りの東欧諸国がだいぶ増えてきたんですね。その後ですね、実はドイツが今ものすごく増えてまして、まあ、1日3万から4万出てます。はい、でドイツはだいたいワクチン接種率が 70% 前後で、日本が 74% ぐらいですか、あんま変わんないんですね。で、その状況で、結構ドイツ厳しく、予防策やってるんですけど、止まってないと。で、今フランスもちょっとずつ増えてきまして、まあ、イギリスは、ピークを超えて一回下がって、また上がったりっていう状況なんですね。で、今ヨーロッパが全世界の中でかなりホットスポットになってるっていう状態。で、まあ、旅行者が少し動き始めたということと、はいはい、その、流行株の中に、まあ、ロシアと同じタイプの AY4.2 っていう株、これデルタ株の変異株なんですけどね、その変異株がもしかしたら次流行るかもしれないということで、まあ、これが、まあ、感染性は、1.15 倍、15% ぐらいデルタ株よりも高いんじゃないかって言われてですね。うん、だからそれが来ないようにっていうのが祈ってるところと。
そうなんですよね。
うん、それで、まあ、ヨーロッパ諸国は今慌てて第3回目のワクチン打ってるんですよ。3回目のワクチン打つと、 抗体がですね、ファイザーとかモデルナを打つと10倍とか40倍まで上がります。今の値よりもですね。そうすると何がいいかというと、今の値の抗体レベルでは抑えられなかったものが抑えられる可能性があるということで、まあ、だいたい打ってから8ヶ月ぐらい経つと抗体価が下がってきますので、今3月4月に打った医療関係者がおそらく12月から1月に打つと。で、その後65歳以上の方の、まあ、希望者を打っていくというような形で、第3回目のワクチンを進めていくというような形におそらくなると思うんですけどね。まあ、これが大きな流れなんですけど、まあ、はい、今は少ないからいいんですけど、まあ、これから先増える可能性を想定して、まあ、一応行動していかないといけない。
そうですね、
ただし、やっぱり薬がだいぶできたからですね、はい、重症化に関してはだいぶ少ないと思うんですね。
うん、
で、第6波超えると、あとはもうある程度先が見えてきて、春先ぐらいには、まあ、その収束の方向へ向かっていくんじゃないかなっていうのが今の大きな考え方ですね。
うん、
はい。
なるほど。
まあ、今回を乗り越えればっていうのがやっぱり一番大きいと思いますね。
そうですね。はい、なんか皆さんありますか？そのコロナの最新情報の中で先生に聞きたいこととか。
なんかデルタ株、日本にあるデルタ株は、はい、だいぶこう死滅してきてるとかって中の。
ああ、そうですね。まあピークがこう上がったり下がったりしてるっていう時で、ウイルスっていうのはですね、まあ特にRNA ウイルスっていうのは自分で自己制御するようなシステムがあってですね、日本人の遺伝子のおかげで死滅したのか、それともウイルス側がある程度今のところ潜在感染の状態になってて、はい、量を減らしているのかっていうのがわかりません。で、実はですね、こういうスパイクで出てくるっていうのは、例えば日本は今、スパイクが4つ、5つありますよね。あと3つのところとか4つのところがいろいろあるんですよ。やっぱ綺麗なスパイク世界中どこでもあるんですよ。で、1ヶ月半とか2ヶ月ごとに、こういうふうにピークが出てきて収まるっていうことがあっているので、まあ、ただその人間だけの問題じゃなくて、いろんなウイルス側の問題とか含まれて、多分こういうふうになっているんだと思うんですね。ただ、ベースラインが今までよりもかなり低いところまで行ってますので、その低いところまで行ったのが、まあ、ワクチンのせいなのか、それとも日本人の遺伝子のせいなのか、っていうのが今から多分結論が出るところだろうと思うんですけどね。はい。
なるほど。これからまたいろいろ研究が進んで、このコロナも、
ね、そうですね。例えばそのウイルスをなんで減るかっていうことが分かれば、はい、これから先いろんなウイルス感染症がまた広がる可能性がありますよね。そういう時に今度は治療薬だとか、はい、広げない方法とかいうのの研究に役立つっていう形になるんですよね。だから今回の感染症をしっかりいろんな意味で、まあ、統計学的な問題だけじゃなくて、そのウイルスのゲノムを解析していくっていうのがこれから先のですね、こういうパンデミックに役立つんじゃないかなということですね。
まあ、先が少しやっぱ見えてきたっていうところですかね。
そうですね。
明るい、ね、ニュースといいますか話題も出てきてますので、ただやはりマスクの着用であったり、やっぱ手洗いであったりっていうところの予防というのは、
やっぱ大事だと思いますね。
しばらくは。うんうん、
まあ、日本がやっぱり増えてないのは、やっぱりマスクをつけてる人が圧倒的にまだ世界でも多いというのが、やっぱり一番大きいんじゃないですかね。はい。そこはやっぱり他の国とは違うのかもしれないというふうに言われてますね。はい、
まあ、おそらく年末年始でまた人が動きますけれども、はいはいはい、まあ、ちょっと去年とはまた。
そうですね。まあ人の動きだけでは映らないんですけども、はい、一番はやっぱり、まあみんなで集まってマスクをせずに飲食をしたと。そういう機会がどれだけあるか。
それが今からも気をつけないといけないということ
ですね。そうですね。まあ、一番はやっぱりマスクをつけないっていうことが一番感染性につながるということになるんですね。
じゃあまだまだマスク生活は続くと。
まあまあ、来年の春ぐらいでだいぶ違ってくると思いますよ。はい、はい。
うん、ねえ、もうこのままもうなくなるんじゃないかぐらいの感じがするという方もね、たくさんいらっしゃるんですけども。
まあそうなってしまえばいいんですけどね。まあ、今日話したようなことが杞憂に終わればいいと思うんですけどね。
戦いの日々ですね。
はい、そうですね、まだまだ続きますけれども。
まだまだ、まあでも、まあちょっとね、習慣化したっていうのは大きいですよね。
あ、
もうマスクつけるのも手を洗うのも、まあその窓を開けるのも結構皆さん普通にやれるようになってきたと。
まあ、その中でいろんなものが緩和されていって、
そうです、そうです、はい、
っていうところは、まあ嬉しいと言いますか、明るいお話ではありますけれども、
もう治療薬も確か多分抗体カクテル療法ものすごく効くんですよ。これがもう各病にストックしたりとかいろんなことができるようになって、はい、もう潤沢に使えるようになってくるとですね、全然治療が違ってきますから、重症者も減ってくるし、はいはいはい、在宅の患者さんも安心して家にいれるというようなことになってくると思いますね。はい、はい、
ということで、まあ、最新コロナ情報でございました。
はい、はいはい、
ではここからはですね、今日のテーマ帯状疱疹について、はい、ということなんですけれども、うんうんうん、まずその帯状疱疹とは、ま
あ、という話ですね。
帯の状態のね、はいはい、漢字で書くと
すごいテーマですね。
いや、まあ、実はですね、はい、今コロナで、はい、帯状疱疹の人増えてるんですよ。
なぜですか？
まあ、一つは、まあ、いろんなストレス、はい、それから免疫が落ちてとか、そういうことで帯状疱疹の人がまず増えてる、うん、もう一つはワクチンを打った後にみんなきついですよね。あれで、まあ、体が消耗することによってワクチン後に帯状疱疹になる人も増えてます。うん、まあ、これは免疫学的な問題もあるとは言われてるんですけどね、
はい、
あとコロナに感染した後治ってからしばらくして、うん、帯状疱疹も多いんですね。ということで、もう最近ですね、まあ、私コロナやってるっていうのもあるんですけども、周りに帯状疱疹の人が非常に多いです。まあ、ストレスがあるっていうこと以外に、まあ、なんだかこう、ウイルス感染が流行すると、例えばインフルエンザがものすごい流行った年は帯状疱疹が多いんですよ。だから、こういう感染症にかかった後、我々の体は消耗するし、免疫ももう、もう一番ピークの状態ってストンと落ちるんですよね。だから、その後、すごく帯状疱疹にかかりやすくなりますもんね。まあ、そういう意味で、知っておくとですね、はい、結構いい話がいっぱいありますので、はい、今日話をちょっとしておこうかなと思うんですけどね。
そうですよね。
よくヘルペスっていう話をするんですけどね。はい、ヘルペスウイルス群っていうのがあってですね、
はい、
まあ、この中には、ヘルペスの1型とか2型、うん、これよく口唇ヘルペスとかですね、はい、あと指先とかですね、あと性器とか、はい、そういうところにできるヘルペスが1型もしくは2型なんですね。でこのヘルペスは体の真ん中を超えることができるヘルペス、右側だったら右側だけとかいうのが帯状疱疹なんですけど、1型、はい、2型は結構ランダムにきます、はい、まあ、分節超えることも時々あるんですけども、まあ、基本的には片側が起こりやすいんですけどね。あとサイトメガロウイルスっていうの
サイトメガロウイルス、
はい、これは免疫不全の患者さんなんかが特に例えば移植した患者さんとかがんの患者さんがよくかかるようなウイルスですね。あと、小さい子供さんたちがいたら突発性発疹、これもヘルペス群のウイルスですよね。
そうなんですね。
うん、だからヘルペス系のウイルスっていっぱいあるんですよね、
はい、
でその中で水痘って聞いたことあります？
水
疱瘡、はい、水疱瘡が初めて、はい、このウイルスに感染した時が水疱瘡なんです。で最初に感染したウイルスが実は神経節の中にずっと潜在的にみんな生き残るんですね。
持ってるってことですか？
そうです、大体100年ぐらい生き残るんですよ。体の中に残る
100年、
はい、人間の寿命と同じぐらい生きてます、はい、そしてそれが神経の節のところに残ってですね、免疫が落ちると再活性化って残るんですね。そうすると神経のところをヒルヒルヒルヒルってだんだん戻っていって皮膚の表面に出てきて、神経をやっつけるだけじゃなくて皮膚のところに皮疹が出てきる、はい、で非常に痛いということが起こるんですね。
なんでそんな長生きじゃないですけど体の中にずっと残ってるんですか？
だから結局ウイルスは人間と仲良く付き合うために殺されないように神経の細胞の中にこうずっとしてじっとしてるんです。で時々潜んだ状態、潜在感染って言うんですけどね、で潜伏した状態で免疫が落ちた時だけちょろちょろって出てきて数を増やして、でまたしばらくすると元に戻るっていうような状態ですね。
ほとんどの人ですか？
大体日本人の成人の 90% ぐらいはこのウイルス持ってます。
へー、
はい、ちっちゃい頃水痘かかった人は間違いなく持ってますし、水痘の中の 20-30% は不健性回線って、感染した後も症状が出ない人がいるんですね。だから大体もう大人の9割はこのウイルスの感染して、で抗体を持ってるんです。だから若い時はみんな帯状疱疹はよっぽどのことがない限りなりません。で大体50ぐらい超えるとですね、はい、免疫が少しずつ弱くなってきて、で感染率が増えてきて、大体ですね、80歳まで生きると3分の1、3人に1人は必ずこの帯状疱疹になるというふうに言われてますね。
なった方いらっしゃいますか？
はい。
あら。
この前のお正月明けに。
はいはい。あ、お正月明け。なんか疲れてて先生。
多分今は結果論なんですけども、あ、そうか、やっぱなんか、まあ悩みじゃないんで、ちょっとストレスがあったので、あ、このことかみたいな感じで。
あ、顎の森じゃないんですか？
だったらいいんですけど。
やっぱ弱ってる時に、
そうです。
ということですよね。はい、免疫が下がってる時っていう。
は
い
は
い、
免疫が下がる。体力が落ちる。それからご飯が食べれなかったりとかですね。そういう、要するに相対的な体力が落ちた時に、絶対になりやすいですね。はいはい。
ストレスで治るって聞きますよね。
そうですね。結局ストレスで、ストレスになると眠れなくなりますよね。ご飯も食べなくなりますね。まあ、逆に食べ過ぎる人もいますけど。まあ、要するにストレスがかかった状態というのは免疫がかなり落ちるんですよ。だからこのヘルペスだけじゃなくて帯状疱疹だけじゃなくていろんな感染症になりやすくなります。だからストレスためないってすごく大事なことなんですね。
だからその帯状疱疹のその最初の症状、まああの湿疹っていうかこう、
そうですね。なんかまずあの見分け方が、
見分け方がね、
はい、まず一つは体の真ん中の線を越えない。
真ん中の線を越えない。片側だけってことですね。
片側だけですね。右なら右側、左なら左側。で、体の分節っていうのは、背中側からお腹側の方にこうぐるっと回っていくんですね。で、分節状っていう、そういう横に広がっていって、縦にはあんまり広がらない。
帯状ってこと、
帯状です、
はい。それでこの名前が付いてるんですか。
そうですね。帯状になってくるってことですね、はい。だから縦に広がる場合には絶対別の病気で、横にこう線を引くようになってる状態っていうのが帯状疱疹です、ね。
なんか初期っていうか、最初の時ってなんかポツンとこう、ね、なんかね、蚊に刺されたぐらいの感じのところから
ってい
う、ね、まあ、
場合によっては2、3個の球芯点ですね。赤いプツプツが3、4個とか2、3個できて、ただ他のと違うところは痛いんですよ。
痒いとかじゃなくて、
痒みよりも痛みが強いです。はい、はい、2、3個しかないんだけど、例えば服がこう擦れるだけとか、ちょっとなんかに触っただけでもあらチクチクするなと。で、あの痒いのとチクチクの違いが、あのものすごく痛みのが、そのチクチクが針で刺されたようなチクチクが起こるんですね。
まあ、それは神経、
そうです、はい、神経に沿って出てきて、で神経の障害するから痛みが強いということなんですね。
じゃあこう湿疹ができてなんかそれが痛いものだったら、はい、例えば帯状疱疹を疑った方がいいということですか。
いいです、はいはいはい、最初ですね。でも痛みしかないことなんですよ、時々
痛みしかない、
はい、潜在性の痛みが先出てきて、これ時々あるんですけどね、あの整形外科とか内科に胸が痛いってきて、レントゲン取っても何もないなって言ってたら、後からそこに皮膚が出て、だから痛みが出てきたときは、その整形外的な問題とか、どっか打撲とかいうこと以外に、その部分に後から皮疹が出てきたら、ブツブツができたら帯状疱疹かもしれないと。
で、その時痛いんですか。
痛いです。
私が2週間か10日ぐらい、この辺があの脇腹というか、あの肋骨のとこが痛かったんですよ。なんでかなと思いつつ、しばらく、まあ、結局1週間か10日してプツプツができたから、あ、まあ、帯状疱疹と思って病院に行ってお薬もらったので、
結構でも入院される方多いですよね、この帯状疱疹で。
あ、そうですね、
人には、はい、やっぱりそれだけ、
そうですね、まず広がりが広い場合、これは後からあの痛みが残る場合が多いですね。だから治った後も、いわゆる帯状疱疹後、疱痛、あの、疼痛っていうのが、はい、これもうずっと何年も続くことがあるので、それも痛いんですよ。
何年もですか？
何年も止まんないんですよ。だからそういうのにならないために早めに治療する。だからもう一つはですね、例えばもうあの顔にできるんですよね。顔にできると目に来るとですね、失明の危険があるんですね。はい。それから顔に来るとですね、近くに脳がありますので、脳神経の方に入っていって髄膜を起こすことがあります。だから首から上にできた場合には非常に注意が必要なんですね。あと耳の方に行くとラムゼアハント症候群っていうか、顔の顔面神経麻痺が起こったりすることもあるので、はい、だから首から上に起こった場合ですね、そこの場合には脳のことも含めて非常に注意、その場合でもうすぐ点滴をしないといけないことが多いですね。
侮れな失神とはいえ、
そうそうそう、
いうところですね。
驚かせて、驚かせて、驚かせて、
驚かせて、ですね。
驚かしてます。
ね、はい。するんですか？
帯状疱疹はですね、自分が小さい頃に水疱瘡でかかってたやつので、そのウイルスが潜在感染になってますから、帯状疱疹から帯状疱疹という形で人にうつることがないんですよ。ただし、帯状疱疹のウイルスは所感染の人に感染するさせることがあるので、例えば、おじいちゃんおばあちゃんが帯状疱疹になりますよね、そうすると水痘になってない子供さんがそこに近くにいたら、その子供さんが水痘として発症します。
あ、
はい、
ね、
あと免疫不全の方なんかはですね、一回かかってももう抗体が上がってなければもう一回かかることもあるので、だから帯状疱疹と体から帯状疱疹になることはないんですけど、うん、帯状疱疹が水痘として人に移すことがあると、うん、でその水痘として移って何十年か経ってまた帯状疱疹が来るっていう、そういうサイクルなんですね。で実はこの帯状疱疹のウイルスは非常に移りやすいウイルス。水疱瘡ってものすごく移るでしょ。
あ、移りますよね。
幼稚園のクラスに人いたらみんな移るでしょ、うんうん、これ実は空気感染するんですよ。
なる
ほど、はい、
だからおじいちゃんがかかって、それがその孫2人に移って、そうです、
はい、よくあります。はい、はい、で、ですね、こういう空気感染するウイルスは皆さんご存知のやつではもう有名なのは2つしかないんですよ。麻疹と帯状疱疹。はい、風疹はですね、あんま空気感染にあんまりしないんですね。あるいはどっちかというと接触感染とか、飛沫感染なので、はい、有名なウイルスがその2つと、あと結核も空気感染しますね。だから空気感染するのはマシン、帯状疱疹、それから結核、この3つを覚えておくといいと思うんですけどね。
はしかです。
はしかです。はい。はしかは、プラスに1人おったらみんな移ります。
そうですよね。
帯状疱疹よりももっと移りやすい。水痘よりももっと移りやすい。あ、ちなみに、水痘の感染性というのが、今大体、今のデルタ株のコロナと同じ。
あ、なんかそういうお話ですよね。
はい。大体同じ。だから水疱瘡と同じぐらい。はい。だから、水痘に関しては、日本人9割ぐらいはみんな抗体持ってるので、ただ発症しないというだけなんですね。うん。だから、新鮮に感染する人は少ないということ。
はい。
ただ、昔と違って今の小さい子供さんは、そのおじいちゃんおばあちゃんとかの接触が少ないので、小学校、中学校でも抗体持ってない人がだんだん今増えてきてるんですよ。うん、だから、特におじいちゃんおばあちゃんとちっちゃい頃一緒に住んでなかった子供さんの場合には抗体持ってない可能性があるので、おじいちゃんおばあちゃんは自分が帯状疱疹になった時には子供さんに会わない方がいいかもしれないですね。うん、水痘が起こるかもしれないってことなんですね。
ということで、はい、ちょっと帯状疱疹とはというところだったんですけど、はい、はい、ではこの後はですね、まあ、帯状疱疹にならないようにするには
ですね、
はい、そういう予防のところで観点からお話をしたいと思います。はい、はい、I've no doubt you dream about the things you never do, but I wish someone had talked to me like I wanna talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California and anywhere I could run. Took the hand of a preacher man and we made love in the sun. But I ran out of places and friendly faces because has lived a million lives. Oh, I've been to Nice and the Isle of Greece while I sipped champagne on a yacht. I moved like Harlow in Monte Carlo and showed 'em what I've got. I've been undressed by kings and I've seen some things that a woman ain't supposed to see. I've been to been to me. Hey, you know what paradise is? It's a lie. A fantasy we create about people and places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's true. That's love. Sometimes I've been to crying for unborn children that might have Jump. ではですね、ここからは、まあ、帯状疱疹にならないために、まあ、免疫をつけるということですかね。
はいはいはい、はい、まあ、予防策ですね。
予防策ですね、はいはい、まあ、食べ物であったり、あと
運動だったり、
そのあたりのお話を、はいはいはいはい、していただきたいと思うんですけど、
ね、食べ物といえばですね。
そうですね、はい、まあ、食べ物といえばということではないんですけども、
はい、もうやっぱり稲田先生にお話ししていただ
きたいですね。まあ、食べ物、まあ、いつものようにはなるんですけど、はい、やはりこうきちんと食べると、まあ、3食食べるということですし、はい、まあ、やはり免疫力アップするためにはこう、まあ、例えばニンニクとかですね、
はいはいはい、
またまあ野菜ですね、うんうん、もう緑の色の多い、まあ、いろんなビタミンとかが入ってますし、はい、あのビタミン B1 とかも入ってますので、はい、まあ、そういった、緑の野菜ですとか、うん、あとはもう乳酸菌ですね、ヨーグルトとか、うん、はい、納豆とか、うん、キムチとか、うん、だから今からだったらあの鍋とかをしてですね、もう野菜を入れたり、うん、キムチ鍋にしたりとか、
はい、
朝は納豆を食べるとか、ね、ヨーグルトを食べるとか、うん、食欲がこうない時とかってどういったものを食べたらいいですかね。なんか、
あ、ですね、うん、まずこの季節だと食欲と、もう一つはですね、体を温めることがすごく実は免疫に大事なんですよ。だからまあちょうど冬野菜が根菜類ですよね。この辺が体が温まるので、まあ、鍋でもちょっと食べるだけでも全然違うと思うんですね。あったかいものをできるだけ食べていただくっていうのはすごく大事だと思いますね。
少しでも、
はい、はい、
そういうものを食べると、うん、
はい、あと生姜とか
です。あ、そうですね。
生姜、うん、いいですね。
はい、はい、
なるほど、
はい。
はい。飲み物とかもじゃあもうあったかい。
そうですね。あったかいものですね。はい、はい。あの、免疫の細胞っていうのがですね、ウイルスを殺すために必ず必要なんですけど、はい、免疫細胞で実はものすごくエネルギーがいるんですよ。だからダイエットするとかえって悪くなるので、もうダイエットしすぎないよ。
しすぎないように、
はい。ある程度しっかり糖分を取るのが大事なんですね。はいはいはい。
糖分
が細胞の活動性と免疫細胞の活動性にものすごく影響するんですね。うん。だからあったかいもので、まあ例えばホットミルクだとかですね。うん、あとコーヒー、あのココアだとかですね、はい。そういうやつを適量飲むのはすごく体にいいと思いますね。
蜂蜜とかそういったものも、
ね。うん、いいと思いますよ。うん、蜂蜜とか温めてですね。
お湯で、
うん、入れてるとかですね。
はい、
うん、
なるほど。
まあ、バランスよくですよね。
バランスよくですね。はい。免疫力をアップさせる。
そうですね。それがぜひ、うん、はい。
食事をしっかりバランスよく。
まあ、で、美味しく食べると。
美味しく食べる。
はい。美味しく食べるとセロトニンが上がりますから、免疫活性化されますのでですね。うんうんうん、ぜひ、好きなものを美味しく食べていただくというのはすごく大事だと思いますね。
はい。
はい。
じゃあ、もう一緒に行きますか。
そうですね。運動まで行っちゃいましょう。
そうですね。はい。
はい。はい、運動といえばで。いつもの流れで。
次自分で言い始めます。
はい。ちょ、理学療法士の吉本で。
はい。よろしくお願いします。はい。
まあ、あの、免疫力や抵抗力がやっぱ弱まることで、はい、帯状疱疹って起こるとさっき先生も言われてらっしゃったんですけど、はいはい、まあ、あの、運動は特にその、免疫力とかですね、
はい、
抵抗力をまあアップさせるのに非常にあの、いい効果がありますので、
そうですね、
やはり運動は大事かなと思うんですけども、うん、やっぱこうやりすぎっていうところがまあ注意しないといけないところかなと。まあ、やっぱこう負荷量が多すぎて、まあ次の日まであの疲れが残ってしまうような、まあストレスになるようなやっぱり運動になってしまうと良くないので、うん、まあ、そのなかなか適度っていうところが人によって違うんですね。うんうん、どれぐらいがいいんですかと言われてもなかなか難しいと思うんですけども、
はい、
まああの、やはり有酸素運動が一番いいので、でね、まあ軽いもジョギングぐらいからですね、うんうん、もうウォーキングでもいいんですけれども、
はい、
まあ、あの、できれば、本当はしっかりやってはもらいたいので、ある程度は、まあ、お友達同士でやるもいいんですけども、まあ、一人で自分のペースで、しっかり、あの、歩くとか、うん、まあ、ジョギングをするとか、まあ、この季節、すごく今、いい季節なので、
はい、
ぜひ、外に出てですね、空気をいっぱい吸いながら、運動してもらえたらな、というふうに思います。
はい。
はい、
有酸素運動
ですね。血流も良くなるからですね。はい、血流が良くなると、そういう皮膚表面上の血流が増えると、そこにも免疫系の細胞とか抗体が行きやすいからですね。ぜひ体を動かしていただくというのはすごく大事だと思いますね。
はい、朝やった方がいいんですかとか、夜やった方がいいんですかとかあるんですけど、まあ、あの、いつでも運動ができなかったらですね、あの、できる時にやってもらえたらいいかなとは思うんですけども、まあ、できれば、あの、朝というか朝方、まあ、あんまり早朝ではなくて、まあ、あの、軽くちょっと食べた後とかですね、そのぐらいに本当はするのがいいっていうふうに言われてるんですけど、まあ、朝すると、その分が、あの、夜までですね、
体がすごく動きやすい、動きやすいようなそういう体になってますので、結構午前中とかにするといいと言われてるんですけど、まあなかなかお仕事されてる方は難しいでしょうから、
はい、
まあできる時間帯にできることをやっていくということで、まあ生活の中に運動を取り入れていきましょうと、
はい、
いうことが大事だと思います。
そうですね。はい。まあ、光浴びるだけでもいいですからね。そうするだけでもセロトニンは出るし、はい、体内時計もですね、リセットされるので、
はい、
うん、ちょっとの間だけでも少し外に出て体を浮かすという形がすごくいいかもしれないですね。
はい。はい、
バランスのいい食事と運動ですね。
はい。
はい、で、免疫力をアップしましょう。はい、
だって恋しくて死ぬほど好きなあなたに振られた後の I miss you 孤独な夜がまた来る I'm alright 今夜こそ幸運な暮らしにさらば小舟のような月が涙の海で揺れていた誰にも負けずにずっと思い通りに生きてた許されぬ恋と知りギラギラハートが燃え上がる幸せになれなぜいけない人に恋しちゃうんだろうこの世それほど真っ赤ないのにそれでも明日はやってくんだろの足跡も波に消えた太陽が暮れた夏は赤い夕日と燃え尽きた体が壊れるほどきつく抱いてと言ったね言ったね会えないさらめと知り酔いどれ天使の追って待ちさ命がけで今日も生きてるんだよ心は年振り雨の中このままじゃやばいって分かっちゃうんだよ明日の日の目はどっちなんだろう
体調方針にかかったらと言いますかなったらっていうところ
を
ちょっとね行きたいと思うんですけども、まず どうすればいいでしょうか。
そうですね、まずさっき言ったように痛みがあると、うん、ちょっと皮疹が出てきたと、で赤いブツブツが出てきたったら、うんうん、ぜひその時点で病院に早めに行
って、早めがいいということですか。
は
い、
もう遅くなったらウイルスの薬が効きにくくなるんですよ。だから水疱ができる前ぐらいまでに行くとかなり効きます。だからできたら赤みがあってブツブツができて痛みがまああるぐらいの時にですね、出始めぐらいの時に病院行ってください。でどこに行くかと、まあ皮膚科に行かれてもいいんですけど、はい、まずかかりつけの先生のところに行って相談して、で軽ければそこで薬をもらうと、でひどければ場合によっては点滴をしないといけないことがあるので、うん、まあ、そこのところの振り分けをその先生に考えていただくっていうのは一番いいと思いますね。まあ、手軽に行けるところの病院にすぐとにかく駆け込むと、うん、で本当に軽いものすごく軽い、例えばブツブツが 3つぐらいしかないとか言ったら、はいはい、塗り薬だけでも効くことがあるんです
ね。あ、じゃあ早ければ早い方がいいということですか。早ければ早い方、はいはい、
でもうしっかり分節状に出てきて、うん、それから水疱ができ始めてっていうことだったらもう飲み薬 で、うん、でそれがもうちょっと広がりが広くなったりとか、あと首とかよりも上にあるというような時にはもう点滴が必要になりますので、その場合にはまあ何日間入院するとかいう方法もありますのでね。うん、で今はそのいろんな薬も出てきてですね、飲みやすい薬もありますので、はい、まあ、ぜひ早めに病院に行って相談するっていうのがすごくいいと思うんですね。それからもう一つですね、意外とみんな知らないんですけど、はい、これワクチンがあるんですよ。知ってます？
あの水疱瘡とかなんかね、ワクチン、
そうそうそう、水痘のワクチンと同じワクチンなんですけど、はい、実は50歳超えたらですね、ワクチン打った方がいいって最近よく言われてるんですよ。うん、だからもう皆さん50歳超えると大体抗体価が下がってくるんですよ。で大体普通の人の8割とか7割に抗体が下がってくると再活性化が起こる可能性がかなり高くなるんですね。だから50ぐらいでワクチン打っとくと、まあ、大体90ぐらいまでは持つと。
普通の人、それは帯状疱疹のワクチンっていうことですか。そうです、
はい、水疱瘡のウイルスと帯状疱疹のウイルス同じですから、それに対するワクチン、これあの不活化ワクチンと生ワクチンと2つあるんですけども、その人の体状態に合わせてどちらかのワクチンを打つとというようなことをされるとですね、実は将来痛みに合わなくて済むと。だって80まで来たら3人に1人はなるわけですよ。はい、僕もなったことありますけど、とんでもなく痛いですから。はい、あの僕はあの太ももにできたんですけど、はい、歩けないんですよ、痛くて。擦れると。うん、だからもうあの広い時には本当に痛みがこんなに痛いのかって、僕しばらくちょっと忙しくてほったらかしてたんですよね。たらぐじゅぐじゅになって、で薬がもう効かなくて点滴までしたんですけど、痛みが僕1年ぐらい残ってましたね。で傷跡もこう残ってますけどね。だからもうぜひ早めに行った方がいいですね。はいはい、
あのブツブツが出る前に痛みがずっとあるでしょ、はいはい、その時に行ってもわからないんですか。
ですね、その時には経過観察という形になると思います。はい、ただもうそれからちょっと待つだけで大体1日2日ぐらいでブツブツが出てくる場合が多いので、その後こういうことに気をつけてくださいなっておそらく言われますので、場合によってはその最初クリームだけ出してくれたりすることもありますのでね、何の痛みかわからないときには一応帯状疱疹考えると。はい、よくあるのが肋間神経痛って言われて、あれと思ったらそこのよく鏡で見ないんですよね。肋間神経痛だって言われたら肋間神経がおかしいんだってみんな思っちゃうんですけど、そのままほったらかしてブツブツが出てきて、あれと思ってるうちに進行してしまいますので、うん、痛みがあったらもしかしたら帯状疱疹かもしれんということで、鏡で見てください。自分で見てもいいです
か。一番できやすい場所っていうのはやっぱり、
ですね、あの全身どこでもできるんですけど、はい、まあ、あのよくあの痛みが結構強いところは、やっぱり首から上と上半身。
上半身、
はいはい。あと手ですね、それから結構背中もできるんですけどね。で背中はですね、自分で見えないんで、
見えないですよね。
はい、で結構広がってからじゃないと気がつかない場合があるんですよ。だから背中でなんかチクチクするようだったら、ぜひ誰かに見てもらってください。家族の人でもなんかできてないって言って、その時に横向きに点々点が並んでる時には帯状疱疹かも、はいはい、そうですね、縦向きにこうあの広がってるとあんまり帯状疱疹じゃないんですよ、はい、神経は横に走ってますので、横向きに点々点があったら、いくつか並んだら帯状疱疹かもしれないというふうに考えていただいていいと思うんですね。あと水疱ができる病気っていっぱいありますよね、
はい、
うん、例えば手足口病であるとかですね、そういうのもできるし、その時に一番大きな見分け方は、水疱のですね、真ん中がちょっとくぼんで天井になるんですね。
くぼんでる。
はい。
黒く点が。
そう、黒い点が真ん中にあるんですね。これ見たらもう1個見ただけでも帯状疱疹と。
へぇ
ー。はい。はい。
それはもう自分、私たちが見てもわかる。
わかります、わかります。
はい。はい、あれ黒い点があるんですか。
うん。
は
い。
へぇ
ー。はい。水泡があって、普通の水泡は丸くドーム状になってるんですけど、うん、真ん中がへこんで点が見えるんですよ。うん、まあ、点が見えたら、あ、帯状疱疹だって思った方がいいです。はい、はい。
まあ、一つの見分け方。
そう、見分け方ですね。はい、はい。
は
い。うん。だからぜひそういうのがあったんですね。うんうん、で、まあもう今は点滴治療とかですね、そういうのができますので、はい、もうできるだけ早く行って点滴すると、うん、かなり広範囲な場合でも痛みが残らないっていうことが起こりますね。うんうん、ただやっぱどうしても痛みが残ることがあるんですよ。うん、でその時には、さっき、吉本さんが言った運動療法が最近効くっていうような話と、うんうん、それから、よく最近テレビで言ってる神経障害性疼痛というやつに効くお薬ですね。うん、この辺のお薬が結構効果があります。うん、それでもダメだったら神経ブロックって言ってですね、
はい、
痛みをブロックするブロック注射
ですね。
はい、そういうのもありますので、はい、まあぜひひどくならないうちに行っていただいて、でもしなったらその担当の先生と相談していろんな治療戦略をまあ組めるようになってますので、ぜひいろんな治療をトライしてもらいたいなというふうに思いますね。はい。
教えて慶三先生で、先生に質問を投げかけたいと思います。もちろんその体調、今日のテーマの帯状疱疹についてでもいいですけれども、あのコロナについてでもいいです。皆さんありますか。
はい、
はい、どうぞ
中村さん。
はい、あの
インフルエンザですね。今年は流行るって、はい、まあ、マスクなんかしてるんですけどね。
はいはい、
どうでしょうかね、先
生。流行るかもしれないって言われている理由が、まず一番は去年流行らなかったかと。で、去年流行ってないので、実はですね、抗体化っていうのがあるんですよね。インフルエンザに対する、いわゆる抗体のレベルがですね、かなり減ってるんですよ。はい。毎年流行ってるとですね、だんだん抗体がこう増えてきて、レベルが高くなるので、こう、感染しにくくなるんですけど、去年ですね、みんなマスクをちゃんとしてきたということで、はいはい、うん、かなり、皆さん抗体が低くなってると。ということで、まあ、それでかかりやすくなる可能性が一つあると。それともう一つはですね、スーパーインフェクションって言ってですね、まあ、ちょうど、今年の夏が南半球では冬ですよね。だからオーストラリアとか南半球の方ではですね、インフルエンザがやっぱり同時に流行ってたんですね。その時にスーパーインフェクションって言ってですね、コロナとインフルエンザとダブルでかかった人たちがいて、そういうような非常に重症化しやすいというのが分かってます。だからインフルエンザは特にインターフェロンガンマの、誘導ドメインっていうのがインフルエンザありますので、要するに、まあ、ロケットでインフルエンザが感染するとちょっとこう飛び出す前の状態が高くなるんですね。それにコロナがかかるとドーンとでっかくロケットが遠くまで飛ぶようになりますので、非常に免疫が過剰に出やすい、起こりやすいということで、ダブルでかかった時は非常に危ないと。だからまあ第6波のことを考えたら、どちらもしっかり打っとった方がいいだろうというのが一つですね。それともう一つ注意しないといけないのは、コロナが少し収まってきましたよね、
はい、
そうするとマスク外す機会が少し増えてきた。
あ、
でマスクをちゃんとつけてれば、実はインフルエンザはコロナよりもコントロールしやすいんですよ。感染効率としては季節性のインフルエンザはコロナの5分の1です、感染率が。ということはマスクをしっかりつけて手洗いしてればある程度コントロールできるんですけども、これからもしですね、例えばコロナが落ち着いてしまったと言ったら、インフルエンザがブワーって世界中に流行る可能性というのは推定されます。で、今年はもしかすると A 香港が流行るんじゃないかなって言われているので、A 香港って実はインフルエンザの中でも強毒株なんですよね。A ソ連とかですね、B 型っていうのはそんな強くないんですけど、A 香港が流行った年はやっぱ超過死亡が多いので、今年もし A 香港が流行るのであれば、ちょっと危険だなというようなことを考えておかないといけないということですね。だから、まあワクチンはですね、担当の主治医の先生と相談して、まあ、ぜひ打てるタイミングでですね、うん、しっかり打っていただければというふうに考えています。はい。
じゃあ、他にありますか？あとあれですよね、3回目のワクチンのお話。
ああ、そうですね。はいはい。
ワクチンの話ありましたね。
はいはい。まあ、さっきのドイツの例でも出てきたように、うん、もうドイツがこうワクチン打った人が 70% 近くいて、で、今、その人たちが感染していると。3割の人が感染しているわけじゃなくて、残りの人たちも感染している人が増えてきているということから考えると、その今変異株の AY4.2 という変異株、これ自体が日本に流行った時には、今のレベルの抗体では多分対応できないだろうと。で、もうちょっと抗体価を上げるためには、やっぱり3回目のワクチンが必須になるだろうというのが言われています。まあ、ファイザーとかモデルナを打つと、少なくとも10倍から40倍ぐらいですね、抗体価が上がるというふうに言われてますので、まあ、ぜひ今からですね、まあ、大体8ヶ月ぐらい経つと下がってきますので、下がるタイミングを見計らって、まず医療関係者から始まって、65歳以上から始まって、あと一般の人っていう形の順番で打つ形になると思うんですけどね、ぜひ打っとった方がいいんじゃないかなと思うんですね。その時多分皆さんが一番心配なの副反応だと思うんですね。
そうですね。やっぱりそれがきつかったから、3回目は絶対打たんとか言う人ですよね。はい、
ですね。特に2回目がきつかった人がすごくいっぱいいると思うんですけども、はい、ファイザーとかモデルナのですね、統計が最近出ましてですね、うん、まあ、大体1回目と同じぐらいか、2回目よりも軽い人が多いと。まあ、たまに2回目ぐらいの人がいるんですけど、2回目よりもひどい人は少ないと。なんでかというと、1回目と2回目は間隔が短かったんですよね。
はい。
だから誘導がかかった上に急激にブーストかけたので、間隔が短いとですね、やっぱどうしても副反応が起こりやすいんです。今度は8ヶ月ぐらい空いてますので、ブーストのかかり方がもうしっかり抗体が産生される細胞に特異的に働ければいいっていう形になりますので、 まあ、2回目よりもですね、軽くなって当たり前だろうと思うんですね。だから症状はそんな強くなくてっていうことです、はい。それから、2回目であんまり症状が強かった人の場合にはですね、最初からそういう解熱剤を準備しておくとかですね。で、アレルギーが出たりとか、ジンマシンが起こったような人の場合には、ぜひ主治医の先生と相談して、前もってちょっとお薬を飲んでコントロールした上で打つという方法もありますのでね。まあ、そこのところは3回目打つ場合には、まあ、担当の主治医の先生と相談したりしてから、まあ、注射を打つというのが一ついいんじゃないかなと思いますね。で、そうすると多くの人が打つとですね、もう早く多分収束の方に近づいてくると思うんですね。ウイルスは移る人がいなくなったらもう死滅するしかないんですよ。だから移る人が近くいない状態を作るっていうのがすごくワクチンの場合大事ですので、ぜひ作って3回目っていうタイミングが来たらですね、
はいはい、ご検討いただきたいと言いますか、はいはいはい。まあ、これからいろんな そうですね、そういう話題もたくさんね、いろんなところから入ってくると思いますので、うん、そうですね、
多分11月中ぐらいにファイザーが供給されて、うんうん、12月から1月にかけて医療関係者に打つと、うんうん、でその、まあ、すぐ後にもう65歳以上の人に打っていくっていうような方向性になると思いますね、うんうん。それからもう一つ今問題はワクチンを打ってない人たちの中で子どもさん、12歳以下で、この分に関しては、まあ、世界のいろんなところで臨床試験が通ってきてますので、まあ、おそらく12歳以下の子どもさんにもワクチンを打つという方向性になっていくと思います。で、実はこの世代が一番怖くてですね、小学校から中学校、まあ、幼稚園小学校中学校の人たちというのは一つはむちゃくちゃウイルス量が多いんですよ。でも症状が軽いんです。ということはスーパースプレッダーになって自分は軽いけどみんなに広げてしまう可能性があるということで、まあ、そういう意味で子どもさんのワクチンというのが話が出た時にはぜひ父兄の方も打つ方向で考えていただければというふうに思っております。
はい、ということであっという間に、はい、時間が来てしまいましたけれども、まあ、帯状疱疹勉強になりましたね。っていうかあんまりね、そう、
どうかなっていう、
ね、そうですね、どうかなっていう気持ちになりました、うん、
ぜひはい、50歳以上の方は打てますのでぜひ打っていただければと。
はい、いよいよですね、次回今年最後のドンケンになりますので、はい、まあ、また楽しいお話ができるように。
そうですね、はい、ぜひネタがあったらですね、
そうですね、
こんな話聞きたいとかになったら何でもいいですので、
うん、はい、
質問でも構いませんので、
ですね、
はい、お願いします。
いただきたいと思います、
はい、
ということで今回のドンケンここまでです。ありがとうございました。